今あの今日いらっしゃった方で、あの、小林先生、
お疲れ様でした。
あの小林先生ね、ご紹介するのを忘れました。あ、僕はあの、あの別の先生と間違えて、すごく似てらっしゃったんで、あの観光学とか、ね、あの JAL に長年いらっしゃったので、はい、あの大学で教えられた教授いらっしゃいます、堀和彦先生、和彦先生ですね。何か
先ほどの最近では大学でなんだけど、博士にお話がありましたけど、私もそういうことを10年間やってまいりまして、お恥ずかしいんですけど、やはり実態はなかなかの授業をやっておりましてもですね、学生さんが、授業というのを聞いてくれないで、まあ、これがあの東大でもですね、最近なかなか授業がないかなって授業方法と言われているようですけども、まあ、私がおりました2つの大学は片方は偏差値40くらいで学生が入ってまいりますし、もう1箇所はもうちょっと偏差値50くらいで入ってくる大学だったんですが、まあ、偏差値は全てはないし、あの、まあ、偏差値なんか気にしている時代じゃないということも事実なんですけど、まあ、実際はですね、やはり偏差値が高い学生の方が授業にも反応するというか聞いてくれて、まあ、気になるという面が強いと思いますので、私がいましたら大学はちょっと中平均価の偏差値を取ってやったことになります。まあ、授業が正直言って授業崩壊で成り立たないことが多かったです。でどういうことかと言いますとですね、私があの教室にこう授業時間に対して入っていったりですね、学生はまあその自分が選んだ授業から来るんですけども、その先生が来たら授業が始まるということに対して別に対しては整えないですし、友達と話していればずっと話してますし、割と大騒ぎなのでしょうか。で私が黒板にサポートしたり、あるいはビデオとか何かあって、それをすると、
これ
聞いてくれるか、
見
てくれるか、
今日これないでしょうね、先生
の話してるかとか、話してるか、例えば弁当食べたい人は、食べてたりとかですね、それから、100人ぐらいの大きい教室だと、後ろの方、本当見えないぐらい遠いんですけども、もう真ん中から後ろの学生はもう、マイペースで自由なことやってますし、それから、隙があればすぐ出てきちゃいますし、それから、結構携帯とかですね、パソコンやってる学生、多いんですね。なぜかっていう、それで私どもから見たら、そのパソコンで何か入れてるっていうことであれば、その今授業に関係あることでいいこと聞いたから入れてるとかね、何か昔言えばノート取ってる代わりに何か入れてるのかなって期待したいんですが、実はまあそういうことじゃなくて、実際はまあインターネットで何か見てたりとかですね、あるいは携帯使ってる学生は、そのこの授業が終わったらどこ食べに行こうかとかですね、今日授業全部終わったらどこ遊びに行こうか、そういうのを打ち合わせしてるようなものが多くてですね、まあ、正直言って、授業崩壊状態です。でも私の10年間の感想も正直申し上げれば、まあ、変な話ですが、東大とか早稲田とかですね、まあ、一応偏差値が高くて一流と言われているところはそれほどひどくはないと思うんですけども、もう日本のその7、8割の大学ではですね、まあ、定員割も言われてますけども、実際は本当に授業崩壊がかなりひどくてですね、正直言って時間とエネルギーとお金の無駄です。で親御さんは私立大学であれば4年間で500万円ぐらいのね、仕置払うわけですから、ベンツ1台、ね、親御さんは諦めて子供さんのために500万円で大学卒業という肩書きをもらうためにですね、繰り出してるんですが、なかなか学生さんたちはもう小中高とですね、小学校、中学校、高校の授業崩壊だそうです。当然延長ですから大学受験に通おうと思うんですね、難しいんですね。で私なんか時々仲間の先生とですね、1回の授業はだいたい単位数と授業数で割ると1回の授業5000円するんだということが分かりましたので、君たちはこうやって1回で授業出るんでね、5000円払ってるんで、でこれは大変な額でね、もったいないから、まあ、大学の授業ってまあ面白いわけないですけども、テレビでやってるお笑いのようなね、面白さも全くないんでね、だから別世界で海外にとって興味もないんでしょうけども、まあ、せっかく、入試も通ってですね、学費も払ってきてるんだから、まあ、聞いてれば何か一つ二つね、一回の授業で役に立つ参考になることがあるかもしれないから聞くということは言うんですが、まあ、それでもなかなか成り立たないと、まあ、そういう生活をちょっと10年くらいやってまいりまして、で私昨年ちょっと大学退職としたことによって退きました、時間ができましたので、以前お世話になっておりました先生がいろいろこういった勉強会開いていらっしゃるということで、今日は久しぶりに参加させていただきました。
今回ありがとうございました。玉川大学でですね、観光経営学を教えてらっしゃいまして、まああの観光学の専門家でいらっしゃいますね、まあ、日本もね、すごく重要な学問だと。それから灘尾 アキラ、なんてお読みするでしょう、先生。
みぞおと
申します。みぞお、すみません、あの先生でいらっしゃいまして、東京厚生年金病院の内部部長で、地域連携総合相談センター長で、内科学会の内科医でいらっしゃって、いろんな芝大の医学部の講師もされていらっしゃる。どうぞ、あの和田尾先生から。
みぞおと申します。内科医としては必要医者を呼んで、
マイク、
私、医療界のことわからないので、まあ、医療の話と、先ほどの野口先生のお話とですね、医療界のことを合わせて考えますと、医療もやはり西洋医療が入ってきてですね、全部日食になってしまいました。でそれを最後に過ごしてしまったのは、実は後藤新平先生ですね。あの先生はドクターで、西洋医療が全てであるということで、漢方医療を全部捨ててしまったんです。でそれが間違いだところが最近気づかれまして、今漢方がかなり注目されています。先ほどあの風邪のお話がありましたけど、風邪を治す、薬は漢方しかないんです。
どうですか。
西洋の薬は全く我々医者でほとんど飲まないです。自分に合った漢方薬とかあらかじめ決めておいて、それを飲んで、まあ、少し落ち着かせる、医療のことを繰り返しています。まあ、医療の世界でもおおよそそういうことが起き始めてまして、まあ、経済界では私はもう本当にまさにその金融ですね、金融の法世界を起きてしまった。これが本当に、世の中を悪い方向に出しているんじゃないかな、まあ、素人ながらと思っているんですが、もう一度その入り戻しが出てくるんじゃないかなと考えて、今日お話を聞かせていただきます。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。あの今度はあの広瀬照夫先生の国際融合医療学会が11月ありますよ。そういう時に出られるんですか。
いや、まだ。
あ、そうですか。まあ、そういうような、ね、やっぱり医療も西洋医療とだったり東洋と融合したね、融合というかそういうね、時代がになっております。どう、今日は本当ありがとうございました。はい、どうぞ。あのそれから皆川先生はですね、あの山形大学の教授で長年教授でして、今は定年になられまして、またあの新しい今仕事を手掛けてらっしゃいますが、どうぞ。山形からわざわざ。
はい、あの小林先生どうもありがとうございました。私あの山形から出てきた平川ですが、あのお礼を言いたくて、あの、はい、マイクを出させていただきました。先生のあれの中で、例えばプーチンさんとか中国とかいろいろ話が出てきますが、どういうふうに、それをどういうふうに理解したらいいかっていうのを先生キーワードを与えてくださいましたので、僕はあこれを聞くためにこれで出てきたなと思いました。近代化とアイデンティティ、うん、はい、それですごく良かったです。あの僕は今3月まで山形大学にしておりましたので、京都大学の先生がいっぱいたくさんおられます。それで、大学院の頃から勉強させていただきました。僕40年間山形大学で勤めまして、最初の20年は京都大の原子力総合センターを通じて原研高崎で実験をさせてもらいました。今は京大の原子力で、除染の仕事をさせていただいております。あの11日に地震がありましたが、31日に内閣府と東電にゼオライトを使って汚染水を処理すればいいでしょうというのを直訴したのは私と明石さんと2人の人です。僕は京大で実験やってた時に、ちょっと事故を起こしまして、その時の所長さんが今内閣府で安全委員やっておられましたので、そちらの方に情報を送って、僕らの実験データ、例えばゼオライトっていっぱい種類があるんですが、これが最もよく放射性物質を吸収するというそういうデータが手元にありましたので、たまたまそれでそちらの方に見させていただきました。先生の中で僕も非常に教育ということについて話をさせていただきますと、初等教育、中等教育、高等教育のこの区別が今の教育界にないんじゃないかと思うんです。先生がおっしゃられたしつけだとかなんとかっていうのは初等教育に入るので、これはいいか悪いかっていうのを子どもは理屈ではわからないから叩いてわからせるっていうのが初等教育です。ここが今それを叩くと悪いとかですね、そんなことばっかり言ってるんですね。外国行っても小学校だとか中学校から勉強なんていう国はどこにでもないですよ。みんな小さい時はしつけです。しつけで頭がちゃんとできて思考もしっかりして考えることができるようになって、それから初めて勉強じゃないでしょうか。これが日本ではそうじゃなくて、いいところに入れるためにはなんとかっていうことであるなって言ってるのが僕はすごく問題だと思います。 それから中学校高校で一番問題なのは3年間で教えるべきことをどこの高校もそうだと思いますが、2年間で教えて、そして分かった人は頭がいい人、理解できなかった人は頭が悪い人、これでは勉強の面白さも分からないと思います。それから大学もそうですが、先生がすっごく仕事いっぱいたくさん抱えてるので、本業以外にやらなきゃいけないことがたくさんあるので、それでみんな大変になってると思います。ただ見方を変えると、先ほど先生にアイデンティティと、それから身体かということを教えていただきましたが、日本の国力を削ぐためには一番いいことは内側から崩したらいいんだということで、家庭の崩壊をまず目指している人たちが一部にいるということを別のところで教えていただきました。それから、そういう意味では今内閣の方々が対中国で非常に問題を抱えておられますが、僕が自分のところに来る学生さんはどういうことを言っているかというと、うち の父親も兄も自衛隊です。どうして中国がこういうふうになっているかというと、中国は1960年代で共産党、の選挙をやるときに、中国の地図というのは中国の上に韓半島と台湾と日本が並んでるんですね。これを将来は全部自分のところを属国にするんだっていう、それを決めてるので、主権がどういうふうに変わってもそれに向かって進んでる、だからそういうことですよってことを学生が教えてくれました。つまりそれは大学をやるような人たちにはやっぱりきちんとしたそういうふうな国の体制が変わってもその国のイデオロギー的なでは変わらないということをしっかり理解しない限り、この問題は解決しないんじゃないかなというふうに思います。そういう意味では先生が今ご指摘してくださった中国の時代にその周辺の国々がきちんとこういうふうに手を結んで、そして安倍するというのはとっても素晴らしいことだと思います。これも新聞に出ておりましたが、東南アジアに旅行した学生さんが食事を取ろうと思った。そしたら友達が、君本当に日本人かっていうんです。どうせ君の座ってるテーブルに書いてあるじゃない、日本人っていうのは食事の前に必ずいただきますって言うよ、それから日頃からそういう時にちゃんと手を合わせたりするんだよ、君本当に日本人かって聞かれたと思うんですこれはだから東南アジアの人、先生がさっき言ったウクライナもそうだと思いますが、そういう風な国々の人たちが日本にとっても希望を持っているという、そういうあれなんで、私たちがこういう現象を理解するときに、やっぱり歴史的な観点、小脇さんが言っているように歴史的にどうあったっていう、そういうことをやっぱりあれしないと、現在のイベントだけ見て、出来事だけ見てですね、メカニズムを無視してここをこうしたらいいよっていうのは、そういう対処療法ではやっぱりすごく僕日本の国は大変だと思います。はい、ですからそういう意味で国家の方々が僕は先生の今回のあれはすごく少ないということだったんですが、僕は少ないからその情報が広がっていくんじゃないかなと思うんです。ここに参加されている方々が自分の知り合いや、では学生さんでもいいですし上司でもいいんですけど、そこで情報発信してくださったら、先生はここで1回話したかもしれないけど、次の時にぜひその続きを話してくださいって言って声がかかるんじゃないかな僕はそういうふうに思いますので、今日だけど先生本当に素晴らしい話を聞かせていただきました。ありがとうございました。
せっかく言っていただいたましたんで、いつでも私長谷さんじます、ボランティアとしてまいりますので、どうぞそういう機会がありましたらお声かけていただきたいと思います。それから今重要なことを一つおっしゃいましてね、私はあまりこう公にできる話っていうかではないんですが、確かに日本の内部崩壊ですね、これは非常に我々心をしなきゃならないことなんです。で今ご指摘されたようなことを言う人もいますし、私も現状はそういうことなんじゃないかと思っております。でそれにはいろいろもう理由っていうか、なぜそうなってるかっていうのは私なりに勉強したのはあるんですが、それはともかくして現状で何が問題になってるかというと、教育以外で申し上げますと、まあ、教育も一部入ってるんですが、いわゆるジェンダーフリーっていう考え方、でこれがいかにその、実質上の少子化に貢献しているかと言い方ですが、ジェンダーフリーっていうのはいやこれはもう自民党政権の時から実は推進してきたんですね。男女共同参画室なんて、それをやってた人が今どっか女子大の学長さんになってますけどね、たくさん本書いて。 だけどもそのいや彼女が悪いっていうんじゃないんですが、実はあの一言で申し上げればいい、あのジェンダーフリーあるいはフリー、まあ、あの女性の方もいられますが、フリーセックスという狙いは何かというと、女性の品位を落とすことなんですよ。女性の品位を落とせばね、ここにいらっしゃる方じゃないですよ、一般に落とせば人類が、人類というかあの人類ですねの品位が落ちるんですね。それはなぜかというと、実は当たり前のことだけど我々言われるまで気づかなかったコロンブスの卵のようなもんですが、つまり人類っていうか人間は女性からしか生まれないんですよ。だから女性の品位を落とせば人類の品位が落ちるんですね。だから私は日本におけるこの要するにフリーセックスの風潮とかなんとかの風潮っていうのは、これは非常に危険っていうか恐れてます、つまりそのこれは本当に日本全体が、日本全体じゃなくて世界全体のつまり品位が落ちていくことです、人間としての。あの非常にいいご指摘をなさったと思います、ありがとうございました。
先生その続きを私機会がありました、ぜひ聞かせていただきたいと思います。
あのご連絡いただければ、はい、長谷さんじます、
はい、ありがとうございます。
女性を始めました。あの小林さん、なんかせっかくでいらっしゃってモルドバでね、なんか先生のご関係を、はい、どうぞ。
あのマダム・バタバラインターナショナル財団の小林弘子です。今日は先生本当に素晴らしいお話を心に一つ一つ積もりました。本当にありがとうございました。あの私は私のおば、小林千代子があのやっておりました音楽事業を引き継いで、1992年でマダム・バタバラ世界コンクールというのが終わったんですね。そして水面に伏してたんですけれども、私がこれを何とかしたいということで立ち上げまして、そして2007年ですね、その時にあの先生はあの、2001年の時にはもういらっしゃらなかったんですね。その2001年の時にあのモルドバの、キーマンですけど第1回の優勝者の方がを日本にお呼びする時に、まあ、ビザの問題いろいろありまして、私はウクライナにお電話いたしまして、ウクライナの大使の方も骨を折ってくだすって、外務省の電話を入れてくだすってあの来れたんですけれども、そんなことございまして、今日その2001年にいらっしゃいましたんですかとあのお伺いいたしましたら、その時はあのキューバの方におりました、まあ、そうだったんですけれども、そして2007年に紆余曲折があったんですけど、15年 の間があったんですけれども、とにかく2007年モルドバ大統領の一声でお金を約30万ドル出して、これは国の事業といたしましょうということで国家事業となって第9回マダム・バタバラ世界コンクールを開催することができたんですね。でその時モルドバの大統領は文化国家を愛さない国は滅びますよっておっしゃったんですけれども、まさしくその時ああ日本の行く末ってこうなったなと思いました。でもあの私は自分にできることを本当に経済国家って言われたんですが、文化国家にしていかなくちゃいけないじゃないですか。で私にできることは何なのかなと、一人一人が日本人としての誇りを持って自分のやるべきことをやった時に日本という未来は私は開けてくると思うんです。そう思って次なるの日本2014年に日本大会をしたいんですね。そして世界にまたまたから世界コンクールを広めていきたいんです。ですから私はいかなることがあっても私の使命は大場通りですから、私の使命は何なのか何なのかと思って一歩一歩と山道を歩いてまいります。本日はどうもありがとうございます。
あのモルドバにねあのお触れになりまして、私もあのウクライナ大使であのモルドバには時々出張するという形で見学しておりましたけれども、あのモルドバっていうのはあの今回の方にもちょっとしか出てきませんけど、実はモルドバもウクライナと同じで非常に文化に対して関心 の高い国なんですね。でモルドバにはあの本当にボランティア的にですね日本文化をあの広めてくださっているモルドバの人たちがいるわけです。それはもう、 こう本当にね頭が下がるぐらい一生懸命やってきた。でもなぜやってた、要するに金銭の話じゃないんですね。おそらくその方も日本文化 その素晴らしさっていうものにあの 感激してボランティアとしてやっていただいているんだと思うんですね。でちなみにその多分2001年の時もそうだったと思いますが、私がいる時も天皇誕生日レセプションというのがあるんですが、ウクライナ の、まあ、あのキエフ の, 主要なホテルを借り切ってやる、まあ、借り切ることはない、借りてやるんですが、その時にお花をですね生けるんですが、そのお花を生けにね、モルドバからモルドバの方が来てくださるんですよ。だからもう師匠ですよね、教えることができる日本のあれは、あの何流ですですかね、宗月流の師匠さんだったんですけど、わざわざモルドバから来てくださって逃げて、くださってたんですね。そう、モルドバっていうのはそういう国なんです。でボロニン大統領のお話に出ましたけれども、ボロニン大統領、まあ、日本はモルドバに、モルドバは、まあ、ヨーロッパで一番貧しい国ですから、ODA の援助してるんですが、その時にそういう引き渡しの式典に行きましたらね、私が行った時に、ボロニン大統領が最初に演説されて、で日本は距離的には遠いけれども、モルドバの人たちは日本に非常に心情的に近いものを感じているとおっしゃってたんです。で私はもうその通りだということで、すぐ大統領の後で同じお返しのスピーチをしたんですけども、モルドバっていうのは日本にあまり知られておりませんけれども、そういう国民なんです。それで今小林さんがおっしゃったように、文化というものをやっぱり大切にする国民なんですね。でその意味ではキューバも同じなんです。カストロさん自体がそうだし、それからキューバの、私は感心したのはキューバ文化って言いますか、あれはアフリカ文化といわゆる白人文化っていうのはちょっと語弊がありますが、それとミックスしたものなんです。アフロキューバン文化っていうのは、我々が今ラテン音楽って言ってますけど、あれはキューバの発祥の地なんですね。それからダンスはそうですね、もう最近のサルサに至るまでキューバです。でそういうふうに、そのアフリカの優れた文化をその白人の文化と融合させて新しい文化を作り出して、まさに日本の作り変える力と同じだったんですね、カストロさんがお会いになったことは。そういう意味でキューバは日本を高く評価している、親日国を高く評価しているんですが、それは日本が文化を大切にしているからなんですね。彼らはそういう文化を大切にする国は強い国だ、日本は文化を大切にしている国なんだって言って、そういう例えばそのキューバの子どもたちに大臣がそういうのを順々と諭している、そういう国なんですね。でキューバの話が出ましたので一言だけ申し上げますと、昭和天皇が崩御された時に国を挙げて喪に服してくれた国が世界に2カ国だけありました。一つはインド、もう一つはキューバなんですね。ちょっと本にも書いてありますが、つまりそれだけ、まあ、キューバの国民の方々、カストロさん、まあ、今引退されましたけれども、今の、議長の兄のカストロ、フィデル・カストロさんですね、まあ、そういう考えを持ちなんですね。それは日本ではそのいろいろ欧米のメディアを通じて伝わるもんですから、人権弾圧者とかねそういう民主主義を認めないその悪い人間だとか、そういうイメージがありますけれども、確かに社会主義国ですから、我々がその、日本でこう享受しているような自由とか民主主義ではありませんけれども、キューバの人々は幸せなんですよ。なぜかっていうと、つまり物がないっていうのは不便ですけれども、不幸じゃないと彼らは言うんです。それは負け惜しみじゃないんですね。なぜかというと音楽がありですね、本当にこうキューバにいらした方あるかもしれませんが、街角に絶えず音楽が流れている。でものすごいレベル高いんです。いわゆる日本で言えば流しが来るんですが、すごくレベルが高い演奏をしてくれるわけですね。それでいつもそのダンスをして老若、まさに老若男女だから、食べ物ももちろんないわけじゃないです。もちろん飢えるようなことはないんですが、そんなに日本で食べるようなね、ああいうものすごいなんですか、グルメのようなものはなくても十分幸せなんですよ。だから、まあ、カストロさんはそういう考えの持ち主なんということで、ちょっと補足、は
い、ありがとうございます。もういよいよ時間になったんですが、一つだけご質問していいですか。僕は日頃で10年間ですね、いろいろやって、この日本の教育界危機と未来構想というので皆さんにも提言してるんですけど、やっぱり日本の起死回生策、特に日本の生の若者に希望を与えるためにもですね、やっぱり国際ボランティア制度を国策としてやるということ、それは韓国の、ね、リーダーの方もそれは日本だけじゃなくて日韓共同でやりましょうとおっしゃっていました。こういうような面で日韓共同でもね、やっぱりケネディのような平和部隊のようなね、世界に出かけていくようなこういうボランティア制度を とやってはどうかと。特に日本は徴兵制がないし、韓国の徴兵制の人たちもオプショナルでやればね、僕はすごく可能性あるんじゃないかと。第一点。第一点はそういう国際社会に出ていく人材をですね、養成する機関が必要じゃないかと。そういう面で世界へ出かけていくことによってコミュニケーション能力もできれば、問題解決能力もできれば、自分がいかに役立つかってことも分かるし、役立たなければ大学に戻って勉強することもできるしですね、もっとやっぱりそういう夢より世界のために貢献しようとかね、他の国に貢献しようとか、大きなでかい夢を今失ってて、みんないじめとかなんか小さい方になっちゃってるんじゃないかと思いますけど、これに対して先生のご意見をお伺いできれば
そうですか、はい、一般論としては賛成なんですが、ちょっと違う観点から申し上げますと、ね、私はこれから世界は混乱のにそういう物騒な世の中になっていくんじゃないかと、ちょっとこう悲観的に見ております。ですからもちろん国際ボランティアで世界のために尽くすとはいいんですが、私は今はね、本にも書いてきましたが、むしろ鎖国すべきだというのが、ね、私の考え。つまり鎖国っていうのは江戸時代の鎖国じゃなくて、まず日本のことをもう一度日本人まず考えようと。それで日本でもいろいろその歪んだところがあるわけですね。それをもう少し直そうと。つまり、まあ、安易な外国依存というものをまず直してみようと。でそこから外国に出ればいいんでね、その前にやることはもちろん私は平成の鎖国ではないかとこう象徴的に本にも書いてるんですが、そういうふうに感じております。ですからもちろん日本が世界に貢献するのはいいことですし、日本の先ほど申し上げましたように日本のモデルっていうのを発信していくんですが、そのためには日本にモデルができなきゃいけない。そのモデル作りの方が今先決ではないかと。その後で具体的に物理的に世界に出ていくということの方が順番ではないかというふうに思います。大脇さんの構想を否定するんじゃなくて、今はその時期ではないんじゃないかと。むしろその前にその先を申し上げたようにまず内を固める必要があるんじゃないかというように感じます。
ありがとうございます。じゃあ最後にですね、閉会の辞として石木先生にこちらに来ていただきますか。皆さん見えるように、で本もぜひご紹介ください。あと1冊今日重たいからいつか持ってきないしなので、必要な方はどうぞ、はい、どうぞ、
はい。私時間を間違って遅れてきたために先生のお話、聞きそびれてしまって誠に申し訳ないんですが、この本は非常に前から知っておりまして、本屋に行ったらまだ書店出てなかったんです。
それではすみ
ません。実は先生の話もいろいろあったと思いますが、大変中央との間大問題を抱えておりますが、実は私この本の中で植樹作戦をやった吉松吉蔵先生の、ね、さんのことを書いて、これはですね、昭和15年ですが、戦前、つまり戦時中ですよね。たまたま戦地で中国でたまたまお腹に当たってですね、野戦病院に入ってで、ちょうど5月ですので窓から見るとですね、柳の木がこう揺れてきて大変きれいなそこにですね、たまたまシスターの人たちが賛美歌を歌っている姿を見て、なんかそう爽やかなと思っている時に、その緑のその、この柳が揺れてるのを見て、そう食事だということでですね、なんとですね3000名の部下をですね使って、まずは最初、戦死した人のためにね、その駐屯所に木を植えていくやる。でそれが終わったと町の明かりでも植えていくんです。もう道路から学校からいろんなところに植えて、でその兵士の人たちはですね、自分たち戦争に来たのになんでこの手やらないのかってみんな文句言ってたんです。それでもですね徹底して食事をしていった。でそれが春になるともう緑になって、みんな戦場では本当ご存じのように心からがすさんでしまうんですけれども、本当みんな感動してわっと声を上げて、それで戦地に来る人たち、戦車隊なんですけどね、戦地に来る兵士にですね、桜の苗を何本とかですね、七の木の何本とか言って苗木を求めさせるんです。これ単独で独断でやるんですね。でそれでどんどん木を街中に植えていくんです。これちゃんと中国人は見てるわけです。そうこうしてるうちに敗戦になってどうなったら、私ここにすごいことがあったという。なんと国軍がですね、この食事に対して感謝をしてですね、孫文の肖像画を提供し感謝状を出して、もう本当にこの兵士をですね、 もう事故なく日本に早く帰れるという子供でやってしまうんです。本当にですね、あの大事なのはその心から言ったものは通じるということがあります。で、吉野杉人さんは帰ってきてからまた宗教運動というのをやっていくんです。なんと終戦後17年も経ってから、あの共産あの共産主義になってましたよね。もうあちらからものすごいあなたの家族がもうなんか6メートルの木になってものすごい状況になってます。本当にありがとうございましたというお手紙が来るんです。まあ、吉野杉人さんは、まあ、男泣きにないと。それで死ぬまで食事を徹底していって55万本ぐらい植えたんですけども、本当にこれは今までの続いているようでございます。ですが本当にこういう本当に文化の交流だと思いますね。これは自然の植物を通してのあれだと思いますけども、本当に私も日本人素晴らしいところでいたというのが分かります。そしてあの先生のお話でも本当に日本人が本当に日本の素晴らしさを知らないというのが大問題であるので、先生に言われた通りもう一度本当に歴史にきちんとした素晴らしいものを学んでいくことが大事だと思います。それこそそれが本当に海外行っても見事なメッセージになると私は思うんですね。で私はあの芸術の世界で徹底していろんなものを調べておりまして、日本美の源泉にあるものは清楽さの美であったと。これは他の民族にない本当に清楽さを最も大事にしてた。これと清潔なものを大事にする国民はないと言われている。でやはり節度を重んじたんですね。これは最後は道にまで解かれていきますけど、本当に素晴らしいもの、剣道であれ何であれ茶道であれ何であれ全部道の通りだ。これは人間の生きる道という本当に美しい生き方というものじゃなかった。そして最後は精神至上の心こそ大切であるという、本当にこの何点か究極を心に執着するという点で、この点を鋭くいろんなものに洞察してありとあらゆるものを表現していたという点で、私は日本人の本来の素晴らしさが世界に通じていくものだと私は思います。まあ、そういう点で今日は本当に先生ありがとうございました。本当にもういろんなものにありがとうございました。
本当にありがとうございました。最後にですね、せっかくですから先生囲んで写真を撮ってよろしいですか、皆さんね。よろしいですか、先生。ちょっとこのところ真ん中。